主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる御名を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。どうぞ お立ちください。賛美をしましょう。聖書の112番。
もう一つ賛美をされましょう。
聖歌の232番を歌います。主がシオンの囚われ人と囚われ人を返されたとき、
私たちは夢を見ているもののようであった。
そのとき私たちの口は笑いで満たされ、
私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。
そのとき国々の間で人々は言った、
主は彼らのために大いなることをなされた。
主は私たちのために大いなることをなされ、
私たちは喜んだ。
主よ、ネゲブの流れのように、
私たちの囚われ人を帰らせてください。
涙とともに種をまく者は
喜び叫びながら刈り取ろう。
種入れを抱え泣きながら出ていく者は、ご一緒にどうぞ。
束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。
アメン。
アメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大阪福祉に聞いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。
恵みに富田も天の父なる神様、今日もあなたが新しい1週間を私たちに与えてくださったことをありがとうございます。この1週間私たちはあなたを礼拝してスタートいたします。どうぞ私たちの心をあなたが整え導き、あなたを礼拝する民として清め、また力づけてくださいますようにお願いします。ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてくださいとありました。主よ、この日本の国にはまだあなたを知らず、イエス・キリストが与えてくださる大きな喜びをまだ知らない方がたくさんいらっしゃいます。そのサタンに心囚われている人たちの魂が、主よ、あなたの道からによって解き放たれますように、囚われ人が帰ることができますように、あなたのもとへ、あなたの子供としてイエス・キリスト十字架と復活を通して与えられた永遠の命の希望をとって、この日本の国の人たちがたくさんたくさん帰ってこられますように、どうぞあなたがその道を備え、またそのために私たちをお持ちくださいますようにお願いいたします。この一週間の歩みが主よあなたに導かれるものとなりますように、聖霊が私たちの心にあなたの満たしを与えてくださって、あなたの愛とあなたの平和とあなたの喜びとあなたの力によって私たちを強くして、どうぞあなたのメッセージを携えて、あなたの福音を携えてこの世に出ていくことができるように、まずこの週の初めの礼拝を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。あなたは私たち一人一人をよくご存知です。私たちを縛っているもの、私たちがまだ握っているもの、私たちを縛っている暗闇の力や罪もあなたがご存知です。しかしあなたは勝利者イエスを私たちにお与えくださいました。イエス様のもとに私たちが行くとき、すべての束縛は打ち砕かれ、すべての枷は砕かれ、私たちが縛られている暗闇の力からあなたが解放し自由としてくださることをありがとうございます。どうぞイエス・キリストにある愛によって私たちの内側にある恐れを締め出し、また束縛を打ち砕いて、どうぞ私たちの心を主にあって自由にしてください。あなたの愛に生きることができるように、あなたの平和を携えて出ていくことができるように、またあなたの喜びをいつも褒めたたえ歌うことができるように、どうぞ私たちの心を整えてくださいますようにお願いいたします。この短い祈りのひととき、あなたが導き重荷を下ろすことができ、罪を告白して許しを受け取って帰ることができるように、そしてどうぞあなたの道からによって強く立ち上がらせてください。今世界では大きな不安が襲っています。中国から起こった、恐ろしい感染症が、世界に広がりつつあって、この国にもやってきています。願うは聖なの最悪が押しとどめられて、そのことによって命を落とす方が起こりませんように、どうぞあなたが一人一人の命を守り、そして支えてくださいますように、また適切な対応をこの国が取ることができるように、また諸外国も各々の国で適切な対応を取って、その感染症に対応することができるように、あなたが知恵をお与えくださいますようにお願いいたします。またこれらのことの中にあっても、主よ、私たちが永遠の命を覚え、そしてこの人生、地上の人生の向こう側にまで思いを伸ばすことができるように、どうぞ私たちの心を、そして人々の心を、あなたがどうぞこのことを通しても導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛とあなたの憐れみがあるようにお願いいたします。これから皆で祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りをあなたが聞き届けてください。そしてあなたが生きていらっしゃる主よ神である、私たちと共にいらっしゃる方であるということを私たちが知ることができますように。感謝して大きな御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
あなたが我らの祈りを聞いてくださっていることを覚え、心から皆をあがめます。祈られました一人一人の祈りがあなたからの答えを持って報いられますように、またそれらの祈りにあなたが良き導きを与え、いよいよあなたの御心にかなう祈りを私たちが捧げていかれますように、どうぞ助けてください。これからの礼拝の時、あなたの導き、豊かな祝福のうちに礼拝を捧げることができますように、助けてください。感謝を持ってイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではどうぞお立ちください。これで歌いましょう。
ではどうぞお立ちください。イエス、我がすべて、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。私たちの心を示させていただきましょう。
Thank you.
祈りながら歌いましょう。
あざけり、鞭打ち、十字架につけるため 異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。
それでは命を与える王と題しまして、大阪府市からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
こんにちは、でござる。
ようこそ。やっぱり朝礼拝いつもやってますが、年に1回ここで、なんか新鮮ですよね。なんか光の感じが違う午後だと、うん、そっち側からこう光が入ってくるのがなんかちょっといいなっていう感じもあるんです。その差し込む光の前にイエス様が立ってらっしゃるなんてのを想像しながら、ここからメッセージ語ってるととても気持ちがいいですね。今日のお開きしているところは、イエス様が十字架にかかる割と直前の時の記録です。今日のところで3つのポイントでいつも通りお話をしますが、1つ目はまずイエス様は受難と復活を予告されていたということです。しかもこれ3度目なんですね。3度目の予告です。それがまずあったという中で1つの事件が起こる。イエス様が王様になったときに右と左に座りたいという者たちが出てきたということです。しかもあざといことに母親使って取り入ろうとしたというのがありますね。あざといって分かる？ずるいということですよ。要するに自分たちでお願いするのはちょっと気が引けたもんだから、お母さんにお願い、まあ、女親の情っていうものです。うちの息子たちのためになんとかあなたの右と左に行けばイエス様も断りにくいだろうと思った多分ね。そういうことで、右と左に座りたいというものが出てきた。でもこの右と左に座るものは私が決めるんじゃないんだよと言ってイエス様は断ったわけです。そして、それらのエピソードの中でイエス様はサーバントリーダーという考え方を、ね、神の国の原理として弟子たちに教えられたということが今日の流れなんです。まず一つ目のポイントですけれども、イエス様はご自分の十字架と復活をあらかじめ予告していらっしゃったと。これ何度何度何度言っても世の中で認めない人たちがいるんですね。イエス様は エルサレムに行って王様になろうとしたのに、だけど人たちに周りの人たちに捨てられて、心ならずも十字架にかけられて殺されちゃった、復活なんかしてないみたいな、ね、そういうふうに起こった事実をねじ曲げようとする人っていうのはいつの時代もいるわけです。でもイエス様の十字架っていうのは確かに起こった歴史上の事実なんです。そして復活も確かに起こった歴史上の事実なんです。だってそうじゃないとキリスト教は起こらないイエス様が3年半ね、この12人の弟子たちを中心にお弟子さんを教えて、それで十字架につけて殺されちゃったらどうなります？その12人の中の1人を裏切ってイエス様を撃った男ですよ。で、残りの11人だって十字架前にしてみんな逃げちゃったじゃないですか、まあ、ヨハネだけは最後まで十字架の下まで行きましたけどね。それでもみんなユダヤ人たちを恐れて、そしてイエス様を捨ててしまってチリチリバラバラに逃げちゃったんですよ。で、しかも自分たちのリーダーに命をかけてついてきますって言ってたのに裏切ってね、裏切ったの全員なんですよ弟子たち。なのにその後でイエス様が実は復活しましたなんてね嘘を言ってそういう嘘のために命を捨てるようになると思いますか？イエス様が復活なさったからこそ彼らは命がけで今度はイエス・キリストのその復活の知らせを、十字架と死と復活の知らせを世界中に述べ伝えるために世界に散っていって、文字通り命をかけて伝道したんです。あ、一個ないです。例えばね、皆さんが何かの信仰宗教にこの時代ね、キリスト教は新興宗教だと思われてましたけど、ね、ユダヤ教の中の一派でね、新しく起こってきたこの道のものって呼ばれて、でその人たちのリーダーが4、8、9、ちょっと足りないけどこれくらいの人間なんですよ。でそれらの人たちが国を挙げてリーダー殺されちゃって、ローマ帝国も彼を十字架に定めて殺してしまって取り除ける。で、しかもその反対の力は相変わらず強い中で、どうやってこの11人がイエス様復活したっていうことにしようやって ね、イエス様は復活したんだそう思い込んで、でその遺体を隠してね、盗んで隠して復活したなんていう偽情報に人生をかけて命をかけて誰が進んでいきますか？でもここに書かれていますけれども、イエス様のお弟子さんたちは本当に文字通り命かけて伝道したんですよ。イエス様は22節のところでゼベダイの子たちというのはヤコブとヨハネのことですが、そのあなた方は自分が何を求めているのか分かってないんです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。でイエス様は十字架で殉教する、命を捨てるわけですよね。殉教というのは、ね、なんか無理にやらされたという感じですが、イエス様は自分で命を捨てたんです。それがイエス様が飲もうとしている死の杯でした。それをあなた方も飲むことができるか、イエス様が聞いて、彼らは何だか分かんないままできますって言っちゃったの。おかしい。勢いってあるからね。でもイエス様はこうおっしゃった。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右左に座ることは、この私の許すことではありません。天のお父さんが決めてるんだ。とおっしゃった。イエス様は、十字架の上で命を捨てました。その右と左にいたのは誰でした？強盗だったんですよね。二人の強盗が同じイエス様と並んで右と左に十字架にかけられて死んだんです。片方の強盗はその十字架の上でイエス・キリストを信じて、私と今日あなたはパラダイスにいますと言ってイエス様と共に天に引き上げられた。そして片っぽの強盗は そのイエス様を罵りながら死んでいって滅んでいった。でもその二人が天のお父さんの定めた右と左の人なんですよ。 彼らはヤコブとヨハネは私の杯を飲むことになりました。後でイエス様が復活した後で彼らは殉教します。興味深いことにこの二人の一人が最初の殉教者です。ヤコブね、使徒ヤコブが最初にイエス・キリストの名のように殺された人です。そしてもう一人のヨハネは最後の殉教者、まあ、殉教者で最後まで寿命で死ぬけど殺されないけど、それでも島流しの刑にあって最後エペソに戻ってきてエペソで死んだと言われて、文字通り彼らは命をかけてイエス・キリストを証ししている。まさに教えに準じた。だから確かに杯は飲んだんですよ。でもイエス様の右と左に彼らが座ったという記述はないし、その他の聖書のところにもヤコブとヨハネが座ったという記事はありません。このエピソードは私たちに何を語っているでしょうか。まずイエス様はここで予告されているように十字架にかかって復活するためにエルサレムに今行こうとしているということです。十字架と復活はイエス様の願いでした、目的でした。そのためにイエス様は来たのです。何のために十字架にかかるのでしょう。今日のところの一番最後の御言葉にそれが説明されています。28節、人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためである。そう書いてある、イエス様は人々をたくさんたくさん従えて今エルサレムに向かっています。でもそれはイエス様が使えるためにここに来たという。まず第一に使えるために来られた王なんだということです。イエス様は王様です。文字通りね、キングオブキングスっていう称号があります。王の称王の王と、キングオブキングスと呼ばれています。彼が王様であるのは間違いない。だって彼はこの世界を作った天の父の一人息子だから、まあ、言ってみれば王子様なんです。その王であるイエス様がご自分の力、ご自分の愛、ご自分の奉仕、それを自分のためにお使いになったことは一度もありませんでした。イエス様の交渉外ずっと福音書でたどってみるとね、不思議なことがわかるんですよ。イエス様は自分の腹を満たすために石をパンに変えたことはないです。立川に住んでるね、漫画の彼はやるかもしれないけれども、でも本物のイエス様は自分のために石ころ一つパンに変えたことはありません。やればできたけど、自分で気分よくお酒飲むために水をブドウ酒に変えたこともありません。他の人の結婚式で困ってる人を助けるために変えたことはあったけど、イエス様が来て、そしてご自分の神としての力を使われたのは必ず人に仕えるためです。人を愛し人に仕え、打ち敷かれている人たちを救うためにその力をお使いになりました。病める者を癒し、悪霊を追い出し、そして飢えた者にパンを分け与えました。イエス様が来られたのは仕えるためだったんですよ。そして2番目に、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであった。この贖いっていう言葉はね、聖書の専門用語だから多分よそじゃ聞かないと思います。いや、学校に購買部っていうのあってこの字使ってたなんてね、言う方あるかもしれないって知らないけど、でもこの贖うっていう言葉は聖書の中の専門用語なんです。奴隷をその代金を払って買い戻して自由にすることを贖いって言うんですね。そういう意味です、贖う。 贖いっていう、つまり人はみんな奴隷なんだ、私たちはみんな奴隷である。何の奴隷か、人はみんな罪と死の奴隷である。それが聖書の言っていることです。人間は自分の罪のゆえに罪の力、死の力によってがんじがらめに縛られている。そして自分でこれが正しい、このように生きよう、これが真実な道なんだって分かっていてもそれに従うことができない、その力を持っていないのが人間なんだ。他の人を愛して生きよう、本当に人々に伝えよう、良い心を持っていてもそれができない、ついつい自己中心的な思いに捉えられやすいのが人間の姿なんだ。そして何よりも私たちが誠の神を認めていながらそれに従おうとしないのは罪の束縛のようです。さあ、私たちはそのような罪と死の奴隷であったときに、イエス・キリストの命によってその買い戻された奴隷なんだというのが聖書の言っていることなんです。そのためにイエス様は命を捨てるんですよ。イエス様が十字架で死ぬのは私たちの贖いの代金を払うためです。私たちを訴えて罪と死に縛ろうとしているのはサタンですよね。人間を誘惑し、何時生きる価値なし、あなたは神のもとに行けない、あなたは神に近づけない、そして一緒に地獄へ行こうと言って勧誘しているのがサタンさんですよ。さんつけなくてもいいけど、でもそのサタンの束縛に私たちはかつて縛られて、それに従わざるを得なかった。なぜか、サタンは私たちの罪を指さしながら、こんな罪人が、こんな自己中心的なものが、こんな神をあなたを捨てたものが、なぜ救いに入ることができようか、そう言って訴え続けることができたわけです。でもありがたいことにイエス様が来られた。イエス様は十字架の上で命を捨てて、この命にかけて彼らの罪の代価は払われた。罪なき者が罪のある者のために命を捨てることによって、罪ある者の罪が許される。それが贖いということです。私たちは神様にイエス様の命がけの死によって、自由に買い戻されたわけですね。今日私たちが確認すべき一つ目のポイントは、私たちはイエス様が進んでいく十字架と復活によって確かに買い戻されたものなんだということです。そしてそれをまさにイエス様がなすために、イエス様がその十字架と復活を通過するために、イエス様は今エルサレムに行こうとしているんだということですね。これは歴史的な事実です。起こったことであり、取り消すことのできないことがあるんです。だから私たちは安心して、そのイエス様の救いをありがとうございます。私たちの罪は全てその代価が支払い済みになっているということです。ブランクチェックのようなものよ。ブランクチェックってわかる？あの小切手。で、あの金額が書いてない小切手。イエス様の小切手なんです。それが私たちにみんなに配られてるっていうこと。問題はその小切手を私たちが使うかどうかですね。その小切手の使い方は、私たちが神様の前に行って、これから、これこれの負債がありますと言って、あの申し出ることなんですね。そうすると代金がそこに書かれます。で、支払い済みだから、小切手帳を持ってよろしくお願いします。私は罪を犯しました。私は盗みを犯しました。私は人を殺しました。私は会員の罪を犯しました。どんな罪であろうと、その小切手帳を持って神様のところに行けば、その罪は、その代金がそこに記されて消し去られるということです。イエス様はまさにそのために来られた方なんだということです。さあ、そのことを踏まえた上で、そんな話をしていらっしゃったところに、この二人の弟子がお母さんと一緒に来たわけです。あなたの右と左に座らせてください。そしてイエス様は あなた方は私の杯を飲んで殉教する未来が見えているな。だけれども私の右と左はあなたたちが座るんじゃないよと。それに備えられている人々があるんですよと、イエス様は彼らをたしなめました。でもね、その時に24節をご覧ください。そのゼベダイの子たちの話を聞いた他の10人の弟子たちがこの2人の兄弟のことで腹を立てたと。なんで腹を立てたんだと思いますか？それは言うまでもなく、その他の10人もあわよくばと思ってたんです。あわよくばってわかる？俺もそうなりたいとそう思っていたってことです。チャンスさえあれば。だから他の10人にとってこの2人のしたことは抜け駆けだと思ったんです。抜け駆けだと思って、そしてその抜け駆けで断られたんで、ざまあ見ろと他の10人は思ったってことですよ。とっても人間臭いね。要するに12人いるわけですよ。誰が一番偉くなるかって彼らの中では当然そういう争いが起こってたわけです。やだね、イエス様の弟子でも同じだね。偉くなりたい、ね、人に先んじたい、人よりも上に立ちたい、そういう気持ちは人間の中に必ずあると思います。でも人が偉くなりたい、力を持ちたいっていうのはあながち悪い面だけではないですよね。能力のある人はちゃんとその能力を発揮する場所が与えられた方がいいですよ。力がせっかくあるのにそれを使って働くことができた方が当然いいに決まってます。でもその人に先んじたい、上に立ちたいっていう気持ちはいいんだけど、でもその動機が問題なんですね。じゃあ何のために人の上に立ちたいのか、何のために人の先に出たいのかということが問題です。他の中にみんな怒ったのは、あいつらが自分たちの上に立って自分たちを支配すると思ったからです。後で言ってますけどね、イエス様みたいにその上に立って私たちに奉仕してくれるんだったら喜んで立ってもらいますでしょ。でも腹を立てたっていうのはそうじゃないと思ったからです。ここでイエス様が3番目に神の国の原理を、サーバントリーダーということを教えてくださいます。神の国って、まあ、言ってみれば教会、クリスチャンたちの人間関係のことです。イエス様は26節で、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。偉くなりたいと思うのはよく悪いことではないんですよ。ただなり方が違う。皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさい。それが私の生き方だから、私についてくるんだったらそのような生き方を追求しなさいと、イエス様はおっしゃいました。人に仕える人がリーダーになる。それがサーバントリーダー。サーバントってしもべ、奴隷のことです。サーバントリーダーが神の国の原理、プリンシプルなんだ。この考え方って、最近やっと世間に言われるようなリーダーシップのあり方として教えられるようになりました。いろんなリーダーのタイプがあるでしょ。要するに俺についてこいみたいなタイプ、それからみんなの気持ちを聞いて揺れ動いちゃうタイプいろんなタイプがあるんです、リーダーってね。でもイエス様が教えたリーダーシップのあり方、上に立ち方っていうのはサーバントリーダーなんです。上に立ちたい、結構だったら上に立つっていう人は より人々に仕えなければなりません。人の先に立ちたいと思ったらしもべになりなさい。そのような立場に就きたいと思うんだったら喜んで仕える人になりなさい。しかもモデルはイエス様です。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですとおっしゃいました。サーバントリーダーというのはイエス様みたいになることです。はっきり言っちゃうと簡単に言っちゃえば、イエス様は自分の力を大いに使いました。でもそれは自分を喜ばせるためではなく、人々を喜ばせるため、人々が愛されて満足し、そして愛して心から喜びを持って生きるために、彼はいくらでも犠牲を払いました。そういうリーダーっていいと思いませんか。上に立ってね、私たちが考えるリーダーってどう思うの。人を顎で使う、うんって言うとみんながササササササってね、中でやってくる、取ってくる、ね、おいお茶って言う、ササササササって言ってお茶が目の前に取る。でそういうのを大体我々は気分いいなと思うんです。でもそういう上に立ち方をイエス様は否定なさいました。世の中っていうのはそうだろうよ、でも神の国ではそうじゃないよ。私についていきたいと思うんだったら、私みたいなリーダーシップを発揮できる人になれ。上に立つの結構だけど、上に立つ人は使えることになるよ。上に立つ人は命を与えるものになるよ。それでもついてくるから。それでも上に立ちたいと思う人、そして周りの人が放っておかずに上に立てたいと思う人、それが本当の神の国のリーダーシップですよね。そういうリーダーシップがこの世界に広がっていったらどれほど素晴らしいか。要するにリーダーとして走ってる人が周りの人たちに徹底して使える姿勢を持つ、そして徹底して自分の命を与える、まあ、いきなり死なないでくださいね、命を与えましょうって言ってね。命を与えるっていうのは要するに自分の持っているものを使うってことです。自分の持っている時間、自分の持っている能力、自分の持っている労力、そして自分自身の関心、自分の心、それを使い尽くすってことです。それが命を与えるってこと。その犠牲を払って人々が生きるために、生かされるためにそれを用いる。それは時には魔尺に合わないというか、理屈に合わないというか、納得できないようなことがいっぱいありますよ。教えても教えてもなかなか教えが身につかない人、なんとかまっすぐ生きてほしいと思って働きかけてもなかなかまっすぐにならない人、時間をかけて手間をかけていろいろ面倒見てるのにふいっといなくなっちゃう人いっぱいいますよ、そういう人はね。でも自分が神様の前に仕える人として自分の命を与え、そして人々に仕えることに自分の生き方を決めてる人は、そのことによって揺るぎません。人の、なんていうの、器用方言というんだけど、優しい言葉、優しい日本語。人が自分を捨てようとね、人が自分に文句言おうとね、人が自分にをバカにしようとね、そんなの関係なく自分の生き方をちゃんと持って人々に仕える、そして自分の命を与え続ける、そのスタンスに立ち続ける人は神の人です。優しいことではね、だって私たち仕事の中で社会の中でそういうのでカッカカッカしてませんか。あの人なん、こんだけあの人のためにこれだけ時間かけて教えたのに、なんで私のこと悪く言うかな、なんでこれだけ一生懸命手間かけてあげたのにこういう反応するかな、そしてどっか離れ去って行っても戻ってこない、 いくらでもありますよね。でもその時に、いや、問われるんです。あなたは何のために生きてるか。あなたは誰のために生きてるか。自分が与えたものに対する報いが欲しくて生きているんではないか。自分がかけてあげた心に対して当然こう報いてくるべきではないか。そういうものを期待している自分に気がつく。人ってね、やっぱりお歳暮を送ったらお返しが来るもんだと思うでしょ、日本人。お中元に送ったらそのお返しが来るもんだと思うでしょ。で、送ったものに対してちょっと目減りして戻ってきたりすると腹立てたりとかね。いいじゃんね。愛してるよって言って贈り物するんでしょ。愛は報酬を求めないものです、本当の愛は。親方だから大体知ってるよ。もう一生懸命一生懸命一生懸命世話したって全然言うこと聞かなかったり。親の思い通りにならない子供なんていくらでもいるじゃないですか。でもそれでも愛し続けることに決めてるから親やって食べるんでしょ、親は。イエス様は私たちにそういう本当の愛に立つリーダーシップ、生き方を身につけていってほしいと思ってらっしゃいます。イエス様は私たちがその愛に生きることができるための基本、土台、モデルです、型です。私たちがそういうのを与え続けてるばっかりだと疲れちゃいます。その愛を私たちはどこから受けることができるのでしょうか。あんまりね、与えるばっか使えるばっかやってると自分のキャパシティ超えちゃいます。でだんだんだんだんすり減って、欠けてきて虚しくなって、ああ最後に嫌になっちゃうということが起こります。でもイエス様がこの十字架と復活に向かって歩んでいくことができたのは、それは天の父が私を愛していらっしゃる、その愛が分かっていたからです。そしてその愛を上からいくらでもその供給を受けていたから、イエス様は十字架を越えることがおできになったんだと思います。私たちも同じです。私たちもまた神様に作られた人間ですから、自分の中にある愛みたいなものはたかが知れてます。一生懸命自分をね、協力して一生懸命かきたててやってんだけど、時に行き詰まり、時に枯渇し枯れてしまって、 時に干からびることがあります。そんな時私たちはイエス様のところに、イエス様によって私たちは神様に触れていただく。祈りを通して神様は私たちの心に必要な助けを与えてください。ありがたいことにイエス様はその人の内側の神の力の通路を私たちの中に作っていただいた。それが私たちに与えられる聖霊なる神様です。ホーリースピリッツ、聖霊という方はイエス・キリストを私たちに示します。イエス・キリストがどのような思いで人を愛したか、イエス様がどんな思いで人に仕えたか、そしてイエス神様の父なる神の思いはどのようなものなのか、私たちの心の中に教えてくださるのが聖霊なる神です。その方を通してでなければ私たちは神のもとに行くことができません。その方によって教えられるイエス様を通ってでなければ私たちは神の国に入ることができないんです。聖霊が私たちの心を満たすとき、私たちは神の力によって生きるというクリスチャンの原動力をこの身に受けることができます。パワーソースにね、しっかりとプラグインすること。それなくしてクリスチャンの力ある人生はありません。クリスチャンですというならば、私たちはその回路をしっかりと保つ必要があるでしょう。イエス様はそのためにも私たちのところにいらっしゃいました。 はい、教会で上人の上に立ちたいと、人の先に立ちたいという方いらっしゃい。その人は、人々に仕え、そして自分の命を与えるためにその召しに応えようではありませんか。喜びを持って愛を持ってクリスチャンライフを生きることができるように、私たちはその聖霊による供給をいつも心の中にいただいていこうではありませんか。お祈りします。イエス様、あなたは私たちに命を与えるためにこの世に来てくださいました。文字通りあなたは人々に仕えられ、そして文字通り命を与えて十字架を通過して復活なさいました。あなたの十字架と復活の御業のゆえに今私たちに聖霊が与えられていることをありがとうございます。聖霊を通して私たちは罪の許しを確信し、聖霊を通して私たちは喜びと愛に生きることができるものにされています。どうぞ私たちがあなたといつもその交わりをしっかりと持って、あなたから与えられる愛の奉仕に自分の人生を捧げていくことができますように、どうぞ助けてください。私たちの内側にあるものは主よあなたがご存知ですから、どうぞ私たちのその内側をあなたがいよいよ清め満たし、そしてあなたの力を豊かに注いで、私たちにイエス様の後をついていく一人一人の心をお与えくださいますようにお願いします。感謝して御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。今度は賛美歌です。賛美歌の332番を歌います。主は命を与えません、主は血を流しません、その死によって我は生き、あれ何をなして死に報いし、
さに感動しながら喜びを持って私たちの人生を主に捧げていきましょう。それでは総額のうちに礼拝の献金をします。献金は強制ありませんので、お配る、お配りになるならないご自由です。額も高も問いません。もちろん自由なものです。それでは神様に対する感謝と献身の思いを捧げていきましょう。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いします。
天国父なる神様、御名をあがめ賛美します。あなたはこの1週間私たちに多くの恵みを与えてくださったことに感謝いたします。あなたの守りのもとをありがとうございます。あなたの十字架と復活が私たちに希望を与え、あなたの十字架で行われた私たちの命です。私たちがそれを正しく用い、あなたに習うものと成長させてしていくことができるようにしてください。今日礼拝に集えなかったお一人お一人はそれぞれの事情がありますが、その身の上にあなたのお守りがしっかりとありますように、あなたはいつも守ってください。また一人一人があなたに心を向けて、このひとときをそれぞれの心で過ごしていますよね。捧げた献金は私たちの献身の証です。あなたの御用のために用いてください。御手にお祈りし、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや手法に出てまいりますので、出ておりますので、そちらをどうぞご利用ください。それでは祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。ではどうぞお立ちください。照英祝祷を持ってお祈りいただきましょう。
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。ひとときになりますように。それではお願いいたします。